それでは聖書拝読をさせていただきます。マルコ伝4章30節から32節までです。新約聖書の68ページです。拝読いたします。さらにイエスは言われた。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまくときには地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。それでは、神の国に招かれし者に授けられた喜びと題しまして、白川先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、足はどうぞ楽にしてください。はい、皆さん2月に入りまして、大寒が過ぎてですね、一番寒い時期にね、今そういう時かなと思いますが、しかし今日あたりはね、関東の方は随分と、ね、暖かいということが聞いてまして、まあ、4月のね、初めぐらいの、暖かさだっていうのもね、ちらっと聞いておりますが、まさに立春ね、暦の上では春を迎えますが、季節は本当に確実にね、何事もなかったかのようにね、巡るんだなということをね、思います。今日また今日のからし種の話をね、させてもらいますけど、このようにして春夏秋冬がね、日本は特にはっきりとしておりますけれども、何事もなかったかのようにね、春がやってくると。春が過ぎれば夏が来て、そしてやがて秋を迎えてね、また冬を迎え、さらにまた春夏秋冬とね、このように過ぎ去っていく、そのね、季節の移り変わりだけで神の愛を感じることができる人が本物であるということが今日の例え話の結論ですね。もうそれが分からなければ何も分からないんだという、イエス様の言われる意味はそこにあるんです。そのことを今日ね、皆さんともにね、見ていきたいなと思います。まあ、私も改めてそのことを思いましてね、本当に私たちは何か大きなものを見誤っているんだな、見ているけれど何も見えていないんだな、そのことをね、改めて思わされますね。あなた方は見るには見るが何も見えていない。そして、エデンの園でね、取って食べて目が開かれると言ったけれどね、目が開いて見ているものはデタラメなものばかりである。目が開かれてね、真実を見る目を失ったというかね、また楽かもしれない。まあ、そんなことを思うとね、イエス様がこの世は全てが逆さまであるとおっしゃった、本当にその一つ一つの意味がね、如実にこう見えてくるわけなんですね。今日のからし種の話も皆さんどう思われるかね。ちょうど前回例え話の話をしましたので、あえてね、もう一つからし種の例えを取り上げてね、前回お話しした種まきのね、例え話もどんな意味だったのか興味を持ってらっしゃる方もいると思うので、そこも少しね、触れたいなと思います。まあ、そんな中でね、私たちは聖書に親しむ機会が与えられて、本当に恵みだなということをね、つくづく思います。まあ、お読みもありましたけど、本当に聖書が分からなければね、真実が分からないっていうね、まあ、そのことを少なくとも私は聖書を信ずる者としては感じてやまないわけでありましてね、本当に恵みの中に生かされていることをね、日々感じさせてもらいますね。今日のこのからし種の例え、皆さんどんな風にね、思っていらっしゃるか。まあ、聖書の中ではただイエス様の例え話として紹介されているだけでありまして、からし種の例えが どういう意味を持つのかということは何も語られていないわけですね。で、ちょうど先月ねお話ししたからしだれの例えの前に出てくる、マルコで言えばですね、ちょっと前ですよね。そこも一度もう一回皆さんね、見ていただいて話をしていきましょう。前回お話したのはあの例えを用いて話すというところだったんですが、ちょっとその前に種をまく人の例えというのが4章の冒頭にあります。で、まず種をまく人の例えというのが、4章の冒頭1節からねありまして、そして、新共同訳の聖書をお持ちの方はですね、まず4章の1節のところに種をまく人の例えという見出しがついていますよね。で、前回取り上げたのは10節からでしたけれども、するとこの10節から弟子たちがこの例えで話す理由についてイエス様にお尋ねするという箇所が挿入されていますね。で、その次にですね、13節からその種をまく人の例えを話した後ですね、その種をまく人の例えがどういうことなのかを説明している。それが13節から続くわけですね。で、その後また灯火と秤の例えというのが21節に皆さんありますよね。そして今度26節からは成長する種の例えというのがあり、そして今日皆さんにご紹介する30節からからし種の例えというふうになっているわけです。ですからこの4章にはイエス様が例え話を持って語られた、その内容が続いてですね、紹介されているわけですが、ただこの中で説明をされているのは種まきの例えだけだということですね。種をまく人の例えだけは説明が書いてありますが、それ以外のことについては説明がないということをね、前回ちょっとお話したと思います。で、結論的にはですね、あの前回お話しましたけど、この種をまく人の例えの説明というのはイエス様の話ではないという、イエス様が語ったかのように編集しているだけであって、イエス様が実際に例えの意味を語られたのではないということは前回お話したと思いますね。ということは、実はイエス様は例えで語られた、今日のからし種もそうですけれども、例えで語られたことについて、じゃあこのからし種の例えが何を意味するのかを説明はしなかったということ。そしてもちろん種をまく人の例えについても説明はしなかった。これがイエス様が例えを語ったことの本当の意味ですから、例えを聞いた者がそれを説明されて理解するということはイエス様の中にはなかった。ということはどういうことかで言えば、例えを聞いてわからなければそれでおしまいです。つまり例えというのはあることを分かりやすくするために語っているのですから、その例えを聞いて分からないのにまた例えを説明するということはないわけでしょう。はい、ですから皆さん、極端なことを言えばね、イエス様こうおっしゃっている、例えを話しても分からないものに何を言って話そうかと言ってその場を立ち去られたというのがイエス様。だから耳のあるものは聞きなさいと、耳のあるものは聞きなさいということでありますからね、今日の例え話も説明がないんです。ですから耳のあるものだけが聞くことができる例えであるということがまず分かる、ね、で、今日私がお話しするのは、じゃあその例えを聞く耳があると言ってどういうことかということになりますとね、また解説になりますから、それはしません。そうかと思って変えられるか、どういうことかと思って変えられるか、それがイエス様の皆さんへのメッセージだ、ね、と思って変えるのがイエス様からの恵みだと思って変えられないといけないね。はい、じゃあそれで前提としてそのことをお話した上で、ね、今日の箇所を入りたいと思いますけどね。じゃあ皆さん、まずからし種ってどんなものか見たことありますか？このね、教会には一時ね、からし種をね、いただいたものをずっと祭壇に置いておりましたけども、ほんとね、ちっちゃいですね。まあ、そこには皆さん資料をね、今日お渡ししてますけど、直径1ミリ前後と書いてありますけども、本当にどんな種よりも小さいということで、まあ、一般に、通俗的にはそう思われていたんですね。まあ、厳密に最も小さい種かどうかということをいちいち吟味したりね、あるいはそのからし種が実際大きな大きな木になると書いてありますけど、からし種よりも大きい木があるかもしれないね。実際ありますよ。 そういうことを一時吟味するとね、里芋話の意味が分からなくなるんで、当時最も小さい種だとまず思われていたということが大事です。で、その最も小さいと思われていた種なのに最も大きな木になる。その木というのは野菜ですから、皆さん大きな木を想像してはいけません。あくまでも野菜として大きな木になるのであって、まあ、その高さがだいたいそこに書いてますけど、成長すると1から3メートルの大きさになる、書いてます。通常はだいたい 1.5 メートルぐらいなんですよ。ガリラヤ湖のほとりとかね、パレスチナでは3メートルぐらいになる木があるということで、ですから、まあ、他のどんな野菜よりも大きくなることは間違いない。そしてそこにね、まあ、鳥がやってきて巣を作るということもあったそうで、ですから、まあ、この例え話の内容を聞いている当時の人々にとっては、からし種が最も小さい種だということも、その小ささにかかわらず 1.5 メートルないし3メートルぐらいの大きな木に成長するということも決して不思議な話ではなくて、まあ、不思議な話じゃないと日常的な話で、まあ、誰もが見て知っているということですね。ですからイエス様は当時の人たちが日常触れているごくありふれた、まあ、自然の営みについて、まあ、紹介されたということですね。ただ問題はその話をイエス様がどういう意味で話されたかということでしょうね。じゃあ皆さん、その資料のところをちょっとお読みしたいと思いますね。最初にからし種の例えの概説というのがあって、今お話ししたからし種自体の説明をした後でこうありますよね。イエスは、2行目のところからね、イエスは神の国を何に例えようかと語られ、それはからし種のようなものであると教えられた。で、ここで神の国はからし種そのものではなく、からし種に生起する出来事に例えられておりと書いてありますけど、からし種そのものが神の国と言っているんではないですよね。からし種がやがて大きくなるっていうところまでがイエス様がおっしゃった話だから、からし種が、最も小さい種であるからし種がやがて3メートル近くの大きな木になるんだというところまでがイエス様の例え話なので、結局このからし種がこんなふうに大きく成長するという様を神の国に例えた。そこでね、それをどんなふうに理解するのかということがその次に出てきますけど、はい、それはイエスの宣教活動において全く目立たない形で始まった神の国、あるいは神の支配がやがて世界大の規模で完成するという暗示ともなっている。ですから最も小さいね、からし種から大きな大木が現れる、まあ、この現象をですね、小さな小さな神の国の支配がね、やがて世界的に大きくなるんだと、まあ、そういうことの暗示になっているんだということであります。はい、つまり神の国は今はごく小さなからし種のように世界に隠されているが、時の経過とともに誰の目にも明らかな現実として顕現するということである。これが一般に言われているね、からし種の例えについての基本的な説明なんですよ。まあ、これはもうすでに説明だから、解釈をある意味ではしているわけですよね。あ、からし種はきっとイエス様が始めた神の支配、神の始まりである、神の国の始まりを象徴しているんだ。しかしその小さなからし種がね、時とともに大きくなっていく、あ、やがてイエス様のこの福音はね、世界に広がっていって大きな大きな木に成長していくんだ、まあ、そういうふうにね、理解する。まあ、ある意味でこれイエス様のね、例え話を素直に読めばそんなふうに理解することは決して間違いではないとは思いますが、しかしこれがすでに、まあ、一つのね、皆さん解釈になっているということでしょう。イエス様はそうは言ってませんから。からし種は小さい、それは私が始めた神の支配の宣教の始まりの象徴である。しかし今はこの地でどんなに小さな動きのように思えても、あなた方がこのからし種がね、成長して大きくなるのを見てきたかのごとくね、我が福音は世界に広まって大きく大きく実を結ぶんだと とはイエス様は言ってないわけです。わかりますか。もうだいたいこういう例え話の話で、もうすでにぼーっとします。だからイエス様の話は難しいよ、本当に。まあつくづく思いますけど、本当にイエス様が語られたことをそのまま受け止めようと思ったらね、それ相応のね、皆さん心霊的な備えがなければね、この指の間からね、新鮮な、ま、命の増し水がことごとく漏れていくよね。いやでも本当そうだと思う。私もね、これ本当にからしだれの話はもう最近、最近というかここね、何ヶ月か前にそらそうだったんだと初めて分かりました。でも一応皆さん基本的なことをまず押さえたいから、その次はね、からしだれの解釈、これいくつかあるんですよね。これもまあ今言ったように解釈ですから、解釈というもの自体は間違っているわけではないし、信仰においてね、決して障害になるものではないということは前回も話しましたね。種をまく人の例え話の中に出てくるね、畑まかれるその土地ね、4種類出てくるわけでしょ。道端であるとか、石地であるとか、茨の中だとかね。でもこのそれぞれの解釈を私たちは信仰生活をする上で決して意味がないものとは思いません。何度も言いますけど、イエス様がそういうふうに解き明かしたのではないけれど、まあ 厳密に言えば初代教官の人たちがそれをそのように説明したんだけれどね、これはこれで私たちにとっては良き教訓になるわけです。ですからそれはそれでいいと思うんですね。ですからそういう意味ではこのからし種についてもさまざまな解釈っていうものが実はあるんだということです。はい、じゃあそこを皆さんじゃあ見てみましょうか。からし種の例えの解釈についてというところですね。はい、2つ目の項目、はい、そこにこうあります。からし種の例えは、からし種が成長し大きくなることの驚きをただ伝えるだけであるが、初代教会はからし種がまかれたことを過去のものとして解雇しているので、種まきとその結実との間の時間性を主題として解釈する傾向がある。今書いてる意味がわかる。短い一枚にまとめようとするのでこういう言葉になってしまうんですけど、意味わかりますか。種まきのね、からし種をまくという行為は基本的にこれ神の国の例えだというんだけれど、普通に考えるとこの種をまくという行為、つまりからし種をまくという行為があって初めてからし種は大きな木になるわけでしょ。種がそのまま存在していて大きくならないわけ、まかれないといけない。まかれることは大前提ですよね。からし種をまくとね、そのまかれた種はやがて大きく成長するという話をされているわけだから、この種をまくということは一体どういうことなのかって普通考えます。そこで初代教会の人はこの種をまくことは明らかにですよ、イエス様の行為だと理解します。イエス様が種をまくお方、この辺は分かりますか。種をまく人の例えも、種をまくのはイエス様だと思ったんです。で、イエス様が種をまくということはどういうことかといえば、種とは何か。そうでしょ、普通御言葉だと思ってる。思ってるわけでしょ、というかそう解釈する。だからイエス様が語られる神の御言葉がこの種に言い表されている。するとこのからし種も同じですね。このからし種の種をまくお方はイエス様ですね。するとイエス様がまかれた種はからし種のようなものだったという比喩になるでしょ。でもそのからし種はやがて大きく成長していくということだから、イエス様がまかれた御言葉の種はどんどんどんどん大きくなっていく。最初は全く見えないほどに小さいけれどね、時とともに 誰もが見ることのできる大きなものになっている。もっと言えばそこには鳥が巣を作るほどになるんだ。こういう比喩になっていくわけです。ですから初代教会の人にとっては種をまいた人はイエス様だから、種がまかれたことはもう過去のことなんですよ。ここわかりますか？だって初代教会の人たちが生きているときはもうイエス様は十字架で天に召されてるんだから、種まきはいつ行われたの？過去でしょ。そういう意味ですよ。種がまかれたのはもうすでに過去のものであるから、そのまかれた時を解雇しながら解釈しないといけない。あ、イエス様がまかれた種まきをもうされたっていうことを思い起こしながら、今生きる私たちの立場でこの例えを解釈しないといけない。そういうことです。わかりますか？そうするとそこにあるように、種をまくという行為とその種がやがて実を結ぶと、結実して大きな木に成長するわけですけれども、その間には一定の時間がかかるわけでしょ。その時間性というものをいつも思いながら解釈したっていうのが初代教会の人たちの傾向に見られているという。いいでしょうかね。はい、そこでね、まあ、からし種の例えについては、まあ、代表的に以下の3つの解釈がありますよということでご紹介しました。はい、1つ目はね、これはそういう時間性というものをあまり主題に置かないでも、ありのまま、ただからし種が成長していく、ある種驚異的な自然現象をただ受け止めるという解釈です。ああ、小さな始まりから偉大な結果が生じるんだという驚きですね。どんな種よりも小さいからし種がやがてどんな野菜よりも大きな成長を遂げるというね。ですからそこにありますけど、小さな始まりが偉大な結果を生じさせるという驚きの現象が神の国の真実であり、からし種の例えを文言の通りに理解する。これが一つ目の理解ね。ところが二つ目と三つ目は、今言った初代教会のこの理解がかなり反映していると思うんですけれど、まず二つ目はね、からし種の成長の過程を主題とする解釈。からし種が成長するには一定の時間がかかる。しかしどんなに目に見えないような小さな種でも、一定の時間が経てば必ず目に見えて現れてくる。神の国もこれと同じだというふうにこの例えを理解するので、じゃあその時間性の中で私たちはどうあるべきかというのがこの解釈の中心なんです。つまり目に見えない神の支配が目に見えるまでに大きく成長するまでのその期間の中に私たちは生きているからね。まだ目に見えていないかもしれないけれど、神の国は必ず目に見える形で現れてくるんだ、時間とともにこれは確実に現れてくるんだと解釈するので、今私たちがあるべき立場は何かというと、ただその時を待ち望み、それまで忍耐しなさいという教えになる。だからからし種の例えを通してイエス様が教えようとしたことは、私たちには神の国が現れる時まで信仰を失うことのない忍耐と、その時が必ずやってくるのだという、それを待望する信仰、それが必要なんですよという解釈になるんですよ。だから私たちの忍耐は決して無駄にはならない。あなた方が待望するその時は必ずやってきますから、まあ、ですから時にね、福音を信じる者たちの中に、あるいは生活の中にね、様々なる苦難が襲ってくる時というのは、まあ、こういう解釈をすることは非常に励ましになるでしょう。今は目に見えていないけれど、何もその結果が現れてはいないけれど、そんなことはありません。からし種を見なさい、 とイエス様は励まされたでしょうと言って、この例え話をね、私たちの信仰の励みにすることができるでしょう、まあ、そういう解釈はある。まあ実際私たちもね、まだ神の国を見ていないので、その時間性の中にいるわけだから、忍耐を持って必ずその時が来る、約束は必ず成就するということをね、待ち望みながら信仰していきましょうというね、そういうふうな説教になるでしょう。こういう解釈は一つあるわけですね。それからもう一つはですね、まあ、それと少し観点が違っているのは、同じように時間性を見るんだけど、実はからし種はどんなに小さいと言っても、皆さん考えてみたら、その小さな種からあの大きな木が出来上がるんですよ。ということはね、目に見えないような小さな種の中にもうすでにあの大きな成長した木の生命力が全部入ってるんですよ。そうでしょ。だから皆さんから見たら、なんだこれと思うような、本当に1ミリにならないような小さな小さな種だけど、その種の中にありとあらゆる生命力は凝縮されている。そうでしょ。種はね、その種の中に自ら成長させ、やがて3メートルもの巨木になるようなね、命の泉を持ってるわけだ。ということは、時の流れとともにそれは目に見えて現れるけど、実はあなた方が見ているからし種そのものの中にもう結果は入ってるんですよ。からし種の中に大きな木になる要素はもうすでに与えられてるんですよという話になるでしょう。だからからし種を見たということは、もう神の国を見たことなんだ。もうまかれさえすれば、それは必ず大きな木へと成長するわけだ。そこで私たちはどう思うか、もう神の国はもう来ているんだと思ったらいいね、もう可能性として、それも確実な可能性として、からし種はやがて大きな木になるんだから、もう私たちはその木を見ていなくとも、見ているのと同じような、まさに神の国はすでにここにあるんだという、その確信のもとで歩んだらいいんだという話。これ難しく言うと、神の国の現在化という、現在に神の国はなっているんですよという。だからイエス様がおっしゃったね、時は満ちて神の国は近づいたというね、もう神の国は来ているんですよという、この現実を私たちはついつい、どこに来てるんですかと思ってしまう。いやあそこに、いやここに、そうではないと、もう神の国は来ているんだという、ね、その現実をあなた方は小さな小さなからし種の中に見なければいけない。ということは、皆さん、からし種って御言葉でしょ。だから福音を受けた段階でも、その福音が皆さんの中で成長するのは時間かかるかもしれないけど、もうその種を受けたということは、もう神の国が現在化してるんですよという。ということが、そう解釈ですけど、どうなんですか。あまりピンとこないよ。なんかこう、もやもやってするよ。どうなの？わかります？なんか皆さん基本的にもやもやっとするような感覚を持つんですか？それともなんか私が最後に結論言うから、これは大体もう通り過ぎる。基本的には通り過ぎていく内容だろうなと思ってこう聞き流してません、ね、いつもいつも最後にいいものが出てくるとは限らないまあでも本当に皆さん、これは一つね、あの解釈としては知っておかなければいけないと思うんですよ、ね、うん、そういう方にしてこの例えをやっぱり信仰の糧にしてきた歴史があるのでね、 で私これそれぞれはねそれぞれの観点から見ているわけで、あの何度も言いますけど、例えの解釈として決してその間違っているとかね、そういう問題ではないと思います。これが信仰の一つ、私たちにとってのね糧になれば、これはイエスの御言葉の命のね一端ではあるから、それを何かねあのこういう解釈はイエス様がしてないからという、それはちょっと違うと思います。イエス様の御言葉をどのように私たちの血肉としてね、そしてそれを信仰の糧としていくかっていうことはとても大事でね、そしてそれを得たものは告白していくんです。それが信仰告白でしょ。そんなことを言っていたらね、皆さんパウロの話は全部どうなんですか。パウロはイエス様のことは何も引用しませんよ彼は。まあ、厳密にはイエス様の言葉を2回しか引用してないんだからね、パウロ2箇所だけです、聖書の言葉を引用する厳密な意味で、あとは全部自分の体験を告白する。自分が受けたあのダマスコ途上に行く中で、ダマスコへ行く途上に受けたあのキリストとの出会いから始まった、その出会いの中で自分の中に起きた出来事とともに、彼は聖書研究をもちろんしましたね。その聖書を学び学び研究した結果得た信仰の告白を彼は証しとして手紙にしたため。でもそれがね、私たちにとってどれだけ大事な、まあ、イエス様を理解する、ね、土台になっているかということを考えれば、そういう信仰告白もまたね、神がその人を通してね、私たちに証を与えたわけであって、決して無意味なものではない、むしろ私たちにとって大きなね信仰の糧になるものだと思います。ですから、まあ、からしだれの解釈についてはこのようにありますよということは、これはこれでね、私たちにとってもまた一つとても大切な意味があるんじゃないかというふうに、ね、思いますから、ぜひそこはあの皆さん理解してください、ね、でそういう解釈があるということを、まあ、まずお話した上でね、最終的なところに、まあ、入ろうと思いますけど、3番目のところですね。はい、ここがね、皆さん今日お話したいことになります、はい、神の国、あるいは神の支配というふうにも言えますが、神の国の権限と神の絶対的原理という話です。実はイエス様がこの例え話で語ろうとされていることの本質は何かというと、私はイエス様の教えというものは共通していますね。どういう話をされるにせよ、イエス様が語ろうとしている御言葉の本質は神の国なんです。はい、そこにありますね。まずじゃあそこ文章読みましょうか。イエスが例えとして語られていることの本質は神の国の到来についてであり、それは隠されているもので現れないものはないという神の原理についてです。イエス様が語ってらっしゃる言葉は神の国についての言葉ですね。神の支配について語っておられる。だからイエス様が最初に宣教された、まあ、マルコで言えば1章15節を見れば、時は満ちた、神の国は近づいた、神の国が近づいた、神の国がやってきた。で、神の国というのは言葉を変えれば神の支配という意味でもありますが、神の国あるいは神の支配がやってきたということがイエス様の宣教の第一声であった。ですから神の国についてイエス様はいつも語ってらっしゃる、ね、はい、ここでもからし種の例えはそうでしょ。神の国について、神の国を何に例えようかと言った。神の国を何の例えで語ろうか、神の国をどうやってあなた方に教えようか、それはからしだれのようなものですと教えた。だからイエス様が教えたことの間違いない本質はね、神の国なんです。そうですね。そしてその神の国をからし種で教えたということで、からし種というのは先ほども言いましたけど、当時の人々にとってはごくありふれたものです。特別なものではありません。それを見たことがないという人がいるようなものでもないし、そんなものはどこにあるんですかと聞く人もいません。からし種と聞けば誰もが分かる日常のありふれた光景なんですね。そしてそのからし種が大きな木になることも誰もが日常を見てきた。 で、それを神の国に例えた。あなた方が日常を見ているでしょう、からし種が成長するのを、あれが神の国だよと。イエス様の話はそれで終わりなんですね。はい、そこで皆さん、その次ですけど、はい、その後少しね、説明を書いてますけど、イエスの中では神の国はすでに到来しており、たとえ多くの人の目に神の国の現存が隠されているとしても、それは必ず顕現する。神の国の確実なる顕現の宣言こそイエスの最初の宣教の言葉なのである。これがマルコの1章15節、先ほど言った時が満ちた、神の国は近づいたという、ね、この言葉だというんです。はい、からし種が目にも止まらないほどの極小のものであっても、極小のものであっても、その内包した生命力がやがて誰の目にも明らかな巨木となったように、神の国も微小な始まりから最後的には巨大な現実となることをイエスは教示されたのであり、それが神の絶対的な原理なのである。はい、ここには少し私の解釈が入ってますけど、私は神の国についてイエス様が語られたこと、つまりからし種を例えとして語られたことの中に、ただ一つ見るのは、目には見えないほど小さなものがやがて大きなものになるという、この事実だけなんです。小さな小さな、目にも止まらないようなからし種が誰の目にもはっきり見えるほどの巨大な木になるという事実ね。で、それは一見隠れているものが現れるかのようであるというふうにも理解できるかもしれませんが、そのような現象をイエス様はただ例えとして話されたということですね。そして私は皆さん思うのは、これがね、神の国のありさまであるということは、皆さん何を意味するかというと、我々が日常ありふれた、それこそからし種が成長していくというね、自然の営みの中にもう神の国を見ているんですよと言っている。わかりますでしょうか。はい、そこで皆さん考えてください。イエス様は神の国を何に例えようか、からし種に例えましたね。しかし今日3つのことを皆さんお話ししようと思います。3つの例えが全部同じです。はい、最初に出てきた種をまく人の例え、はい、皆さん種をまく人の例え、じゃあもう一回福音書で確認しましょうか。じゃあマルコで確認したいので、皆さん4章の、はい、1節からもう一回じゃあ見ていきましょう。はい、4章の1節から紹介されている種をまく人の例え、じゃあもう一度イエス様の例えのお言葉の部分だけを読みたいと思いますね。じゃあ3節からになります。3節からいいでしょうかね。4章の3節からお読みしますよ。はい、よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし木が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。あ、皆さん、この種まきの人の例えは後で説明があると言いましたけど、その説明はもう抜いて考えてくださいね。ここでイエス様は何をおっしゃったかというと、種まきをしている光景をただお話ししましたね。 で、この光景も当時の人にとってはありふれた光景です。え、種をまくってそういうふうにするんですかなんて誰も思いませんね。これはもう日常的に誰もが目にする光景です。はい、じゃあもう一つ種と関係しているということで、もう一つじゃあ成長する種の例えというのがあったでしょ。今度ページをめくって、はい、26節見てください。はい、26節こうありますね。またイエスは言われた、神の国は次のようなものである。はっきりとこれも神の国とおっしゃってますね。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる、収穫の時が来たからである。これも皆さん誰もが知ってる光景よね。農夫はただ種をまく、あとどうするの、昼夜ね、何をしてるんですか。寝起きしているうちに目は一人でに成長する、どうしてそうなるのかその人は知らない、ね、でもその種は必ず一人でに実を結ばせるんですよ。茎、穂、そして実ができるんだ。それ実が熟すとね、釜を入れるんだ。普通の光景でしょ。でもイエス様これ何と言ったの、これが神の国だと。神の国は次のようなものであると言ったんですからね。そして皆さん今日の例えです。神の国を何に例えようか。え、からし種のようである。はい、皆さんこの3つの例えを聞いて何を思い浮かべ、何を心に感じますか。どうですか。まあ、はっきりね、皆さんそんなこと言われてもと思うかもしれませんが、これで終わりなんですよ。だからここにいろいろと解釈を加えることを本当はすべきなんだろうかと考えて、私はそう思いません。もう今日席をこれで終わり、はい、おしまい。私はね、この今の例え話を聞いてイエス様が言われたこの3つの例え話は、ね、当時の農業に関わる、ね、ごくありふれた現象でありました。当時の人々がほとんどが農業に携わっていることを考えたり、あるいは農業をごく自然のものとして見る時代にあったこの当時において、今語った話を見たことも聞いたこともないという人は一人もいなかったと。まあ、今もしイエス様が来られたら例え話を変えると思いますよね。だって皆さん今農業従事者どれぐらいいらっしゃるんですか。日本でね、江戸時代は8割が農民ですよ。だからね、昔はその基本ですから農業、まあ、そういう光景を見ないってことはまずないね。まだそれに対する基礎知識を持ってない人はまずいないと。だから誰にも分かる日常の出来事を神の国に例えたということですよね。だから今イエス様が来られたらその例え話は変わるかもしれません。農業の話をすると知らない人がいる。都会育ちでコンクリートの中に生きてる人は、え、種まくとそんなになるのかと思うかもしれないね。もう昨今は学校でも朝顔を作らなかったりね。どうなんだ皆さん、朝顔を育てるんですか今の子供たちは。
そうで
私なんかもうね、あれ育てて必ず休みになったら夏休みに大きな重いもの持って帰らされる鉢を一つずつウサギを育てたり、ね、学校でするじゃないですか。まあそういう自然との交わりというものがね、だんだんだんだん希薄になる中でね、イエス様この話をするかどうか分かりません、まあ、私はおそらくしないだろうと思います今なら。でも当時の人にとってはこれが最も日常的な出来事だったし光景だったからね、この話をされたんですよ。さあその3つの話すべて種まきに関わる話、これ共通していることがありますよね、間違いなく、はい、そこでね、まず皆さんに知っていただきたい最初種をまく人の例えについては聖書の中で例えの説明があるから、その説明の方に皆さんちょっとねこの例えの意味を取りすぎてると思うから、イエス様が説明をしたんじゃないっていうことを前お話した通りなので、その説明はもうとにかく覗いてください。石地が何であれ茨が何であれ、それはもう忘れてください。そこで当時の農業の仕方、種まきの仕方をちょっと皆さん注意する。実はね、今のように効率的に種をまくとか土を耕してから種をまくとか、種をどういう感覚でまけば一番いいかとか、そういう考え方は当時の人は一切しておりません。だから当時の農法を知っているとこの例えはよくわかる。当時は種はやたらとまいた、耕さないんですよ、耕す前にまくんです。ですからその種が道端に落ちることもあるし、茨の中に落ちることもあるしね、土地のない土のない石地に落ちること、そんなものは普通あるんです。でもうとにかく種を農夫は巻き続けるんです。いい？で余計なところに巻いた種がどうなるのか考えませんよ。もう巻くんです。そして耕せるところは耕すんです。その後でタッタッタッタ。それじゃ放っておくとブワーッと実がなるんです。でその時にあの種どうなったのか誰も考えません。わかりますか？つまりイエス様が言いたいことはあなた方が日常を見ているでしょ、もういろんなところに種まくじゃない、でもいいんですよ、種は必ず実を結ぶんだ、それだけの話です。しかもその結ぶ様はね、土地を覆うように30倍60倍100倍と実を結ぶではありません。実を結ばなかった種に着目するっていう話はイエス様の中にない。ということはどういうことかというと、どこにまこうが何をしようがとにかく種をまけと言ってるわけでしょ、まけば実る、これがこの例えの意味です。ということはね、この3つの話はすべてね、とにかくまけば実を結ぶ、まけば昼夜寝起きしているうちに自然に実を結ぶ、まけばどんなに小さな種でも大きくなる、まけば実る。わかります？もう簡単に言ってしまえば、このことをイエスさんはこれが神の国ですと言った。私はね、こういうことを思うんです。もうここはね、私が受け止めたことをまたそれは信仰告白で話します。イエス様がそうおっしゃったというのがあるんですよ。私はこの例え話をね聞いて何を思ったか、何を感じたか、私はこう思うの。日常誰もが見ている光景の中に神の国がある。そうだ、からし種のようである。ある人が種をまいて昼夜寝起きしているうちに実が結ぶではないか、種まきをした時にね いろんなところに種はまかれるけれど、必ず実を結んで30倍、60倍、100倍の収穫があるではないか。あなた方はその光景を日常見ています。神の国はそのようなものですと語られた時にね、ああそうなんだと思った人が種の神の国に招かれた人です。それだけなの。いやーからし種のようなんですかと言って喜んでる人が神の国に入った人です。それを聞いてもはぁって思う人は残念だけどまだ招かれてないだからここはもう皆さん説明じゃない。このことを見てうわーこれが神の国だって驚いた人がいるんです。イエス様がからし種の話をした時にはぁそうなんですかと感動した人がいるんです。その人を見てイエス様は祝福されたものよと言った。それを聞いてもポカーンとする人がいたんです。イエス様はこう言ったんです。聞く耳のあるものは聞きなさい。ただそれだけなんです。神の国とは説明して皆さんの理性をね、皆さんのへりくつを解き伏せてくるものではありません。もう自然の中に現れたこのことを素直に受け止める心を持った人だけが見ることができるんです。もちろん当然そういう心になるために私たちは何をするかっていう問題はあるけどね、ある時皆さんの目が開眼するんだよ。ああその自然の中に神の国があるんだよと言われたイエス様の言葉がこれほど神の国を例えるにふさわしいものはないと思えるような心に変わったとき、皆さんは神の国に招かれます。だからそこにいた人たちの中でこの例え話を聞いて、まあ、聖書にはそのことは書いてませんが、例え話を聞いて目を輝かした人がいるはず。私が何でそれを確信するかというとね、お釈迦様が最後の説教をするとき何も語らないでそこにあった一輪の花を取っ手に取ってかざしました。それを見たときに一人の弟子がニコッと笑った。皆さん何度も話したでしょう。そのときにお釈迦様はその人に我が仏法を伝授したとおっしゃった。何も言葉にはない、ただ一輪の花を見て笑えるその心が我が後継者であると言った。孔子はですね、私はもう何も語ることはない、もう話すのはやめたとおっしゃった。すると弟子の一人が、先生が教えてくださらなければ私たちは何をこれから教えていきますかと聞いたとき、孔子は何と言いましたか。指示行われ万物生ず、天何をか言わんや、何を言ってるんだ、ね、指示行われ春夏秋冬が巡り、ね、百物生ず、自然万物は生じているではないか。もう天はこれだけのことをあなた方に教えているのに私が何を話そうかと言った。つまりこういうこと、天がすでに語っている季節の巡りと百物が生ずる自然現象を見て何も悟らないものが、私が何を話してもそれは分かりません。皆さんどう思いますか。イエス様がおっしゃったの、空の鳥を見なさい、野の花を見なさい、これで分からなければどうして神の国が分かろうか。私はだからこのね例え話についての解釈がいろいろと私たちの心霊に応じてね、私たちの心の在り方に応じて解釈されることは決して間違いとは言いませんよ。それはそれで私たちの信仰の糧になるということは先ほどお話した通りです。種まきの例えを4種類の畑にして、
その4種類の畑が私たちの心を表しているんだと、そのように解釈することは決して無意味じゃないし、むしろ我々の信仰にとっては糧になることでしょう。私の心は本当に耕された良き土地になっているんだろうかと思ってね、まかれた御言葉が30倍60倍に実を結ぶ土地になっているのかって自分を見つめることは大事ですよ。いや私は石地のようになってないだろうか、根っこのない人間なんだろうか、茨のようにこの世の煩いに苦しんでいないだろうか。それは自ら反省する意味で、自制する意味でとても大事な初代教会の方たちが書いた一つの告白であり教訓です。でもイエス様がおっしゃったことはそうではない。イエス様はただ種をまけば実を結ぶとおっしゃった。そしてこれが神の国だと語られた。あとは皆さんの判断に、皆さんの心にね、イエス様は委ねられたんだ。ですからまあ今日はね、皆さん、私はそう思って今日お話しさせてもらいましたけど、皆さんがさあそれをどのように感じてねくださるか、これは本当に皆さんの心がね感じることではないかな。まあ、私自身は今回この例え話の話をね、いろいろなことで準備しながら研究しながらね、得た一つの結論はね、ああ神の国はまさにからし種のようなものである。からし種はやっぱ枯れると、どんどん成長してどんな野菜よりも大きくなって、その木の陰にね鳥が羽を休めて巣を作るんだよと言われたイエス様の言葉をね、その光景を思い浮かべた時に、はあそれが神の国ですねと、ちょっとニコッとできる自分かなと思ったからね。いや素晴らしいなと、だから私は思います。明日立春です。季節は巡り立春が来る、これが神の国である、どう思いますか。もう皆さん、この世の中で何があっても季節は何にもなかったかのように変わるでしょう。私これ神の国だと思うよ。なんか皆さん神の国ってどうイメージするか知らないけど、私はこれが神の国だと、何事もなかったかのように。神様の愛はね、何事もなかったかのように、何事もなかったかのようにただただ注がれているんです。これが神様の愛です。私はそう思う。だからイエス様おっしゃったんですよ、太陽を昇らせ雨を降らせるのはね、いいとか悪いとか正しいとか正しくないとか全く関係ない。だから皆さん思いました、堕落していようがしてまろうが神の愛は何にも変わらない。もうね、その堕落したとかしないとかね、もうそんなことお構いなしに神の愛はもうね、何事もなかったかのように注がれる。そういう意味ではね、それを本当に神の生命力というものをね、そのまんま目に見える形で表しね、神の創造されたその目的のままに生きているのが本当に万物だろうと、百物生ず、ね、私の尊敬する、ね、牧先生がある時庭に、ね、佇んで祈っておられる時に柿の木を見ながら涙をずっと流された、ね、その時にこういう柿の木を見ながらね、お前は神の創造理想の通りにね、枝を張り葉を茂らせ季節になると実を結ぶ、神の願った通りに生きているんだな。でもその庭から見下ろす町を見ながらね、しかし人間はどうなんだ、 神の願いも分からずね、神の目的も分からずに日々生きている。それで涙をね、流されたっていう、ね、話を聞いたとき、フランチェスコが鳥と会話をした。これが神の本当に心をね、体得した人です。私はそう思います。だからね、皆さん、この例え話を通してどうぞ、イエス様が語られる意味をね、何か感じることができたらいいなというふうに思いますので、まあ、それが本当の意味で神に招かれた、神の国に招かれた恵みではないかなということを、まあ、同時に感じますのでね、聞く耳のある者は聞きなさいというこの意味をね、皆さんの中でね、発想しながら、この例えを例えとしてね、そのままどうぞ心に感じていただきたい。まあそういうことを2月の初めね、季節が巡る中にあって皆さんにお話しました。どうぞね、今年1年またそんなことも心に留めながらね、四季が巡り移るね、この日本を味わっていただきながら、皆さんの心をね、ぜひ神様に向けていただきたいなというふうにね思います。はい、よろしいでしょうか。あとは皆さんにもう お渡ししますので、どうかこの御言葉をね、皆さんのものにしていただきたいなと思います。はい、それじゃあ賛美歌の90番を賛美して終わりたいと思います。それじゃあ、90番ですね、今日は賛美していきましょう。はい、お願いします。
Yeah.
はい、それでは生産式をしていきたいと思います。